シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。3月の収録になりまし
たけど。早いですね。うるう年だった割には、あっという間に、2月が終わっちゃった感じですけども。
うん、そうですね。2月は短いからっていうのもあるかもしれないですけど、2期ネットフリックスだけ2月がさ、まあ、いつも通り早く撮って、Amazon プライムビデオと Unext 遅かったんですね。収録が。だからなんかね、ラロッカさんでやるのがすごい久々感が僕にはあるんですけど。
結構2月、いろんな映画でもね、その、注目作が多くて、
短い割にはね、
悪化の解剖学ですかね。
これみんなね結構話題にしましたよね。
スペースで喋ったりとかしちゃったんですけども、
うん、
フランスのねミステリーなんですけど、同じようにちょっと注目しているフランスのミステリーがねありまして、今、これテレビドラマなんですけど、アストリッドとラファエルっていう。
ああ、はいはい。
HK のね、ドラマがあって。
はいはい。
今週、シーズン4が最終回を迎えたんですけど、
へ
え。それを、とのタイミングで、どうしてもディギンでね、ディギンネットリフトで喋っとかなきゃいけないなと思っていて、これは。
はい。
実は、ちょっとこのアストリッドとラファエルの話をかなり昔にしていて、
うん。
タイトル分かんないんですけど、僕がその当時はですね、ウヨンウ弁護士は天才派だっていうドラマが、韓国のね、ネットフリックスのドラマ大好きで、それとの引き合いに、フランスのミステリーがあるんだけれども、でウヨンウ弁護士もこのアストリッドっていうこのフランスミステリーの主人公も自閉症なんですよ。アストリッドの方は自閉症の、犯罪資料室に勤めてる女性が、この刑事たちと協力して犯罪を突き止めていくっていう形のドラマなんだけど、なので、その、どっちかっていうと、事件に対しての、なんかこう、自閉症がゆえの記憶力とか、注意力というものを使って、比較的、なんかそこを便利に使ってんじゃないのみたいな話をしたことがあったんですよね。
はいはい。
それに、ウヨン弁護士は本当にちゃんと人間ドラマが、自閉症の方とどうやって共生していくかみたいなドラマができてるなって思ったって言ったことがずっと心にのちょっと重しになっていて、ラファエルシーズン4まで見ますとね、
うん、
4に匹敵するほど素晴らしい人間ドラマになってたんですよね、これが。この自閉症の治療室のね女性と刑事が本当にだんだん仲良くなった頃を通じ合っていって、
うん、
で自閉症の人だからその捜査に行くためにいろんなとっさなことがあるとちょっと対応できないみたいな時は刑事たちは助けるんだけど、やっぱりその彼女の力とかそういうのも使って両方助けられてるっていう捜査でも面はあるし、だんだんその彼女の生活自体、その日常生活の方にね話がどんどんドラマが広がっていくとね、いや素晴らしくて、今シーズン4がまだね必ずシーズン5があるなって感じで終わってるのでね、楽しくて、で多分もうちょっと多分半年ぐらい先になると思うんですよ、シーズン5が始まるのが、見てない方はこの Unext とかねありますので、これ本当に素晴らしい。ミステリーとしてもね、ガリレオみたいな感じなんですよ。なんかちょっと現象かなみたいな事件が起きて、なんか未来人が犯人なのみたいなとかから始まるんだけど、でもよくよくその注意深く見ていくとっていう違う、なんだろう、こう見え方が変わってきますよねみたいな話になっていくので、そこがねやっぱり良かったので、ちょっと一回ビギンでねこれも良かったということを言っておきたいと。
そうですね。
毎回泣いてます、これ、最近。自閉症の人たちが集まって、よく、 研修会みたいなじゃないですか。研修したい人たちが集まって、こう、その悩みを、こう、輪になって話すみたいな。
はい。
自閉症の人バージョンみたいなところがちょこちょこ出てきてね、このドラマに。ああ、またね、いいんですよ、ここのフランスのドラマの。この人たちとの関わりとかね、あってですね。いや、ほんと、最終回はね、そこの人とのね、まあ、言えないんですけどね、まあ、もうここで私は号泣してしまいましてね。ほんと、ちょっと4話の時には気づかなかったので、ぜひこれもおすすめだということを、ね、まあ、落下の解剖学にかこつけてお話しさせていただきました。
まあ、なんかね、あ、まあ、地上波の NHK がやるミステリードラマっていうのは結構久々な感じがして、なんか、まあ、良質なんだろうなとは思ってましたけど。
勘違いしおりさんがアストリッドの自閉症のね、女性の。
ああ、はいはい。
だけど、これもね、素晴らしいんですよね。こう絶妙の間で、うん、あとかね、こう、ちょっと自閉症っぽい人のこう、喋り方の間とかをすごく捉えていて、
うん、
してるんだろうなと思ったし、もうね、だからあれです、今コロンボと一緒で、多分勘違いしおりさんバージョンじゃないとね、ちょっと変に感じちゃうんじゃないかなって、あの、
思っちゃう。なるほどね。 NHK のなんかドラマ見ちゃうと吹き替えじゃないと違和感になるっていうのありますよね、
うん、ポアロとかね、あとね、
ポアロもホームズも字幕じゃ見れないみたいな感じですよね。
そうなんです。実際、やっぱりでも、みんなその声優さん、なんだろう、声優だけでやってる人じゃなくて、
うん、
俳優の人がよくやっぱり NHK のドラマって、そういう一番核になる人をやったりしてて、
うん、
そういう感じもある感じはしますね、その声優声優してないっていうのかな。
なるほど。
なんか、でもしかしたら UFO だとね、吹き替えで見れないかもしれなくて。
ああ、ありますね、そういうのね。
うん。あと、あれなんですよね。
うん。
あ、でも、いずれにせよ、もし、ご興味がある方はっていう感じですね。
まあ、ね、せっかく地上波で見れたりするんで、ぜひぜひってところですね。はい。すごいですね。だいぶ間を空けて、ラロッカさんの、あの、言ったことを回収するっていうね、あの、どの回かもわからないっていう。
僕わかんない。でもね、これで、ね、今回、あの、今回の映画にもちょっとつながるんですよ、
実は。なるほど。じゃあちょっとそれを楽しみに聞こうと思いますけど、というわけで、メインの方行きますけど、僕と、はい、はい、ラロッカさんがやるのは今月もディギンネットフリックスということで、ネットフリックス配信映画の感想をネタバレなしで話すというものをやってみようと思いますが、今回のお題は自分ロンペが選んだ作品で、オリオンと暗闇となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。想像力豊かな少年マリオンは大の怖がり。そんな彼が大きくていつも笑顔の暗闇と友達になり、一緒に夜を旅して忘れられない体験をするとなっております。では、この作品の感想を今回はロッカさんからお願いします。
よろしくお願いします。これはアニメーションなんですけれども、
うん、
オリオンという小学校高学年ぐらいですよね。ぐらい
の、うん、そうですね。うん、
少年がいるんですけど、まあ、不安症というか、何に対してもこう、先回りして、恐怖を感じる、
うん。
なんか、喋っ、自分が喋ってなんか使えたら、割られちゃうんじゃないかとか、あの、蚊に刺されたら病気になっちゃうんじゃないかとかね。あと、まあ、その、自分だけのことじゃなくて、誰かその嫌なこと言ったやつを殴ったら、殴ったことによってそいつの脳が潰れてしまうんじゃないかとか、本当にやっぱり先回りでもういろんなことに恐怖を感じてしまうっていう少年で、
何にもできないですよね、これ考えたらねって感じですね。
でこの彼がオリオンが最も怖いものが暗闇だと、
うん、
っていうことで、その暗闇が こう実体化してですね、そんな嫌わないでくれよって言ってオリオンの前に現れてくるっていう話ですよね。
うん、
でこれね、もう一つ仕掛けがあるんだけど、ここはちょっと僕は喋らないといて、
うん、
そこについてはロンペイさんにお任せします。話で最初僕はアストリッドとラファエルの話を出したんですけれども、冒頭でこれかなりつながってきて、やっぱりアストリッド自閉症って言ったんですけど、自閉症の人もやっぱりこう何かこう急なことがあると不安になっちゃうみたいな、なんか、なんかレストランに食べに行きましょうってなっても、あらかじめレストランを調べて、メニューを調べて、この席に座ろうって調べて、何かこう急なとっさのことが起きないような状況をなんとか作ればいけるよみたいな感じなんですよね、うん、とてもオリオンに近しいなと思って見たっていうのと、でそんな風に見る、だから僕映画見てる、ロンペさんもそうかもしれないけど、映画見てると、あ、この映画ってこれっぽいなとか、うん、これとちょっとあるかもとか、なんか昔見た映画とかを引っ張ってきて、いろいろこうその映画とを理解しようみたいなことをすると思うんですけども、
うん、
アストリッドとラオハエルのアストリッドが結局的最終的にこう推理でこう突き止めていくやり方っていうのが、犯罪資料室っていうところに勤めているので、あらゆる今までの犯罪の資料があるんですよ、
うん、
でそこを全部記憶していて、
うん、
過去の事例から、あ、今回これに近いかも、これに近いかもっていうのを引っ張り出して引っ張り出して引っ張り出してきて、もしかしたらこの真実はこれかもって突き止めていくっていうドラマなんですね、
うん、
で、まあ、映画は別に真実とか何か正しいとか突き止めるもんじゃないかもしれないけど、なんとなく自分たちの中で映画を理解しようとしてるときに同じようなことやってるんじゃないかなと思って、
うん、
でやっぱりこの暗闇とオリオンを見てるとですね、でまあ暗闇にっていう実体化した暗闇に合うんだけど、その暗闇の仲間みたいのがいてね、
そうですね、
それがいろんなその静寂だったり、まあ、これ見て説明するとやぼかな、まあ、いろいろそういうその夜に起こるいろんな人間に起こる睡眠だったり、寝られないなっていう状態だったり、なんか甘い夢を見るなっていうののそれぞれの原因になっている人たちみたいな、うん、キャラクターみたいなのがいて、だから僕これ見てると、まず暗闇が要はその少年をちょっと引き入れちゃうみたいなところはモンスターズインクっぽいなって思ったし、
うん、
いろんなその夜に関するキャラクターが出てくるってところはちょっとインサイドヘッドっぽいなって思ったし、
そうですね、うん、
アニメで言うとそうだし、逆に言う、逆じゃないの、今度オリオンに関して言うと、さっきみたいに何に対しても先回りして考えてしまうみたいな恐怖を感じてしまうっていうので、いやめっちゃキンキンに見たなっていうのは、棒は恐れている。
まあそうですね、
これまあ全然ネタバレじゃない序盤のシーンですごい印象的なところは、あの棒さんがお医者さんに薬をもらって、
うん、
でこの薬は水と一緒に飲んでくださいねって言われるんですよね、
うん、
でもいざその棒が薬を飲もうと思った時に水がなくて、これ医者には水と一緒に飲めって言われたから絶対水と一緒に飲まないと死んじゃうって棒は思い込んでしまって、決して覚悟で水を求めに行くっていうところがあるんですけど、
あのこれ、ね、水を飲まないでそれを飲むとどうなるって症状を調べちゃうってところですよね。
あれすっげえ僕よくわかるなと思って、ああいうことって、
あ、
僕はそこまでじゃない、不安症とか自閉症までは言ってないけれども、やっぱり自分にもそういう、なんだろうな、感覚があるなっていうのを思うし、
うん、
あとね、どっかで前喋ったかもしれないんですけど、僕、天才バカボンの漫画でものすごく印象的なエピソードがあって、
うん、
あとそれこそ本当不安症、オリオンみたいな不安症なサラリーマンが道を歩いてて、でバカボンのパパが、おいおい、目の前に、あの、電線が、電柱があるけど、ぶつかんないように気をつけろよって言うと、あ、電柱にぶつかっちゃいけない、電柱にぶつかっちゃいけない、サラリーマンの人が、電柱にぶつかっちゃいけない、いけないって言い聞かせば言い聞かすほど、で、最後、バーンってぶつかっちゃうとか、 で、それでね、バカボンのパパが意地悪だからいろいろ言うんだけど、最後は空に飛んでる飛行機にぶつかっちゃいけないよってバカボンのパパが言ってね、本当にぶつかっちゃいけないって言って飛行機にビューンって飛んでて飛行機にぶつかっちゃうっていう結構怖いエピソードがあって、
うん、
すごい覚えてて僕は。だから、で、自分もね、なんとなくね、あるんですよね、やっぱり。なんか、その日の感じによっては、なんか今日、良くないことが起きそうみたいなさ、
うん、
のって言われると、本当にドキドキしちゃうし、あと、不安じゃないにしても、なんか、すごくリラックスしてるときに、ふとね、あ、3時間後でも、電車に乗って、まあ3時間後でもないな。明日の朝起きたら電車に乗って、あそこ行って、あそこ行って仕事してみたいなことをしなきゃいけないなって、そのなんか未来の自分を急に想像して、うん、未来こうするだろうって、まだやってもいないのに、なんかすげえ気が遠くなるときってあるんですよ。
うん、
まだ今リラックスすればいいのに、でも何時間後明日あれやって、だから何時間経ったらやんなきゃいけないんだなって思うと、そっからもうなんか気が休まらないみたいな。
うん、
なんかね、だから、このオリオンの少年は結構まあ、オリオンもそうだし、さっきのボーもそうだし、結構、まあ、アストリッドもそうかもしれないけど、特殊な風に見えるけど、やっぱりね、すごく自分にも当てはまるというか、
うん、
感じがして、で、そんな中ですよ、本当に今回はアストリッドのように、全く、なんだろう、映画主じゃないところから引っ張り出す話しか出てこないですけれどもこれはね、映画は見てないんですけど、シナリオでね、夜明けのすべてっていう、三宅翔、映画のシナリオをちょっと、本当、キンキンに呼びまして、あ、まさにこれ、この映画とオリオンと暗闇とつながるなって思って、この、夜明けのすべてって、移動プラネタリウム会社が舞台になっていて、
うん、
あの、ロンペさん見られました？
映画を見ましたね。
だから本当にその、暗闇ってところが、まあ、夜明けのすべてってタイトルからもね、わかるかもしれないですけど、やっぱ暗闇ってところがポイントになってて、で、パニック障害の青年と、PMS っていう、生理が近づくとちょっと精神が不安定になってしまう女性の2人が主人公で、
うん、
まあ、それぞれの状況を理解しつつ、いい距離感でどうやって共に生きていこうかなみたいな話だったのかなと思うんですけど、本当に、だからこのオリオンと暗闇も、要はだからオリオンは最初暗闇嫌だと思ってるんだけど、でも暗闇のことを知っていけば知っていくほど、そんな一方的に、あ、怖いものじゃないっていうのがだんだん分かってるよね。で、夜明けのすべての二人も、自分は辛いし、でも同じように、症状は違うけど、同じように辛い、生きるのに辛い状態の人いるし、ではその人と、少し、こう、まあ要は自分や、他者が思っている恐れは何かっていうのをちょっとずつ、全部じゃなくてもね、ちょっとずつ理解して、理解した上で、押し付けがましくなく、と共に生きていくっていうのはどうしたらいいのかなっていう映画だったなと思って、これはオリオンと暗闇の二人がやろうとしてたところも多分そうなんだろうなって思うんですよね。この二つってとても共通するし、だからこのアニメって、最初にオリオンが、僕は子供だけど、君も子供だよねって、あれはまあ、僕らに言ってんじゃないのか。サリーって女の子言ってんのかもしれないけど、
うん、
まあ、なんとこっちに語りかけてる感じで、要は、子供向けですみたいな風に、最初は捉えちゃったんだけど、いやいや、全然大人向けだし、大人にも見て頼るというか、本当に大人が見てグッとくるような話だったんじゃないかなって思いましたね。うん。で、あとあの、ちょっと余談ですけど、それこそちょっと冒頭に話してた、ディギン U ネクストで、なんか夜明けのすべてって、アンセシマトークの題だったのかな。
そうですね。はい。
石山さんが、ね、ディギン U ネクストの石山さんが、岐阜の方に参加して、
うん、
映画を見た方、 その一緒に感想言った方の中でもうちょっと説明が欲しいみたいなことを言われた方がいたりだったと思うんですけど、これね、シナリオを読んでみると本当にね、的確に、要はね、もうなんていうのかな、こうこのテーマに沿って的確にシーンが選んで、それを的確に並べてあるって感じが本当にするんですよね。
うん、
なので、あしたら、一回映画見た方だったら多分読みやすいと思うので、月刊シナリオの3月号っていうところにこの夜明けのすべてのシナリオが載ってるんですけど、
うん、
これもう一回シナリオも合わせて読むと、より理解が深まるんじゃないかなって。
うん、
あ、この順序で持ってきたんだとか、あと結構ナレーション的なのが多い映画ですよね、多分。
前半特にそうかもしれないですね。
前半のところも多分そうだと思うんです。ナレーションというか、まあ、言葉でこう紡いでいくみたいな。だからね、ちゃんと文字で読めるっていうのは結構一つ理解につながるかなと思って、本当おすすめで、僕はだからこれから映画を見ようと思っている。という感じ。いや、本当良かったです。この今回オリオンと暗闇見れてって。こんな感じでアストリッドも解いてるのかなと。でも結局私は解雇なんだったんだってことですが、まあまあ、大人が見てもね、十分素晴らしいアニメーションだなっていうことですね、と思います。
はい、ありがとうございます、はい。では、次は自分ロンペの感想と僕が作品を選んだんで、選んだ理由のとこも含めて話したいと思います。この作品は吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、ドリームワークスっていうアニメーションも作ってる会社ありますけど、で、ドリームワークスのアニメーションっていうとこですね。で、選んだ理由は、脚本なんですよ。で、このアニメーションの脚本家は、チャーリー・カウフマンっていう人で、多分、皆さんが知ってるタイトルだと、マルコビッチの穴とか、なんでしょうね、エターナルサンシャインとか、あそこら辺の、作品ですね。多分そこら辺で、非常、僕らの若い頃、90年代終わりとか2000年前後ぐらいに出てきた人で、まあ、なんでしょうね。その、マルコビッチだなとか、まあ、映画見られた方だとわかると思うんですけど、非常に変な構成のアイデアの脚本を書く人で、このオリオンと暗闇は、多分原作の児童書、子供向けの多分方だと思うんですけど、あると思うんですけど、まあ、それを、このチャーリー・カウフマンが脚色しているということだと思います。で、まあ、チャーリー・カウフマン、まあ、初期の頃は、脚本のみだったんですけど、だんだん自分でも監督するようになってきて、2015年にアノマリサっていう作品を自分の脚本、監督で撮ってて、それも、アニメーションなんですけど、まあそれストップモーションアニメだったんですね。だからアニメーション初めてじゃないんですけど、まあ、今回は 3DCG アニメっていうことですね。まあ自分は監督をやってないんですけどってところですね。で、まあ非常に特殊な脚本を書く人だと思いますし、まあ作品をいくつか見たことある人だったらこれもわかると思うんですけど、とても内向的というか、まあ、自分の心の中の話とか、なんかそういう方向の話がすごい多い人だという僕は印象ですね。で、まあ、そのチャーリー・カウフマンがどうやら子供向けアニメの脚本を書いたらしいというのは聞いてですね、まあ、どんな映画になってんだろうなという興味で今回お題にしてみたというところですね。で、まあ、結構最初からこの主人公のオリオンがずっと自分の心情を喋ってるような感じで、うん、あ、まあ、ここら辺はなんか思った通りというか、まさに、チャーリー・カウフマンだなという感じがしたんですけど、この映画の表現はさっき言ったように 3DCG アニメーションだから、まあ要するにピクサーのアニメみたいな、表現なんですけど、 このオリオンはとにかく何でも怖いってさっきラロッコさん言われたように何でも怖いって子なんで、スクールカウンセラーの先生みたいな人になんか怖いものを絵で何でもいいから描いてこなんとか言われていて、なんかスケッチブックに絵を描いてるんですけど、この描かれた絵が、まあ、動き出すっていう表現がされるんですけど、そこは 2D アニメーションとして動き出すんですね。だからここは一つだから 3D アニメーションの中の 2D アニメという感じで、まあ、入れ子構造みたいな感じになってる。まあ、この入れ子構造っていうのもすごい、このチャーリー・カウフマンって人が得意とする表現というところなんで、あ、まあ一つここでやってるのかなってところですね。で、まあ、このオリオン少年の思考というか考え方は、まあすごい極端ですけど、僕も結構共感できるところがあるというか、僕も子供の頃から思っている、まあ、一つの恐怖が描かれている気がしていて、これ、もしかしたら他の配信とか何かの回のマンスリーシネマトークとかでも僕話したかもしれないですけど、僕自身は子供の頃から、死ぬことへの恐怖がすごいある人間なんですね。だから、この映画の中のオリオンも、その、怖いものがいろいろある中で、その死を想像すると、そこには無があるっていうことを言っていて、僕もまさにそれが怖いんですね、子供の頃から。死ぬことっていうよりは、自分の思考がなくなることへの恐怖っていうのがあって、それを想像しちゃうと、すごく怖くなるんで、僕は、まあ、なんか成長するにつれて、なるべくそれを想像しないようにしてるっていう感じですね。いまだにちょっとね、真面目に、まともに想像しちゃうと怖いので、そこはなるべく、なんでしょう、自分の心から話すようにしてるっていうところがあるんですけど、だから、まあ、オリオンもその部分結構話してるんで、その気持ちはすごいわかるなっていうところですね。で、さっき、ラロカさん言われたように、まあ、まず、この、オリオンが怖がっている暗闇という存在がキャラクターとして出てきて、やっぱり、その、夜の仲間たち、静寂とか睡眠とかが、キャラクター化したやつだと、まあ、出会うって話なんで、やっぱり僕もそこはインサイドヘッドとかを想像するし、確かに似てるなってところもあった気がしますね。で、ここで暗闇が言ってたんだと思いますけど、暗闇っていうのはただ暗いだけなのに、それを人々が怖がることで自分は悪者になるんだみたいなことを言っていて、で、まあだから、ここのその表現で思い出すのって、日本の、まあ、妖怪という存在の考え方で、京極夏彦とかの本を読んでるとよくわかるんですけど、その、妖怪の一つの成り立ちって、もともとは何かの現象、なんか不思議な現象だったりして、その現象に対して、人間が、こういう存在のせいなんじゃないかっていうのを想像して、キャラクター化して、名前をつけて、怖がってってことに、で、それで妖怪になるってことだと思うんですけど、ちょっとそれに近いような考え方の説明をしていて、あ、なんか、面白いなっていう、日本とアメリカですけど、なんか、そこら辺の考え方は面白いなっていう感じがしたってところですね。で、この暗闇と、仲間たちの描き方も楽しいし、その仲間の中に、不思議な雑音っていうやつがいて、夜になんか変な音が鳴ってるってことだと思うんですけど、去年の映画に、ターって映画がありましたけど、あれの主人公のリディア・ターが悩まされていたのは、あ、これだなっていう、この不思議な雑音のせいだったんだなっていうのが、思ったし、あとね、眠れずってやつがいるんですけど、僕は眠れないってことが基本的にないんで、あいつは僕のとこ来てないなっていう感じはしましたね。
悩ましいな。
もう本当ね、僕寝れないことはほぼないんですよね。あとね、静寂ってやつがいるんですけど、こいつが静寂なんで、めちゃくちゃ声ちっちゃいんですよ。
そう。
聞こえないぐらい声ちっちゃいんですけど、ちょっとね、造形がね、星のカービィみたいな感じがしてね、その動きも面白かったなっていう感じですね。で、ただ、ここまでだと、まあ、ちょっと不思議な設定のアニメーションぐらいだと思うんですけど、まあ、多分ここら辺がちょっとラロカさん言わなかった部分なんですけど、まあ、早い段階で、
いいか。
まあ、最後まで言わないですけど、途中まで展開していた話が、実は、大人になったオリオンが、娘に語っていた話だってことがわかるんですね。ここまでは説明しますけど、でね、ここから先が、まあ、詳しくは言わないですけど、まさにチャーリー・カウフマンの得意のイデコ構造感が強くなっていくっていう部分なんですよ、この先が。で、だから要するに、この先が本当に真骨頂で、多分ね、この先は原作の話ではないと、ところだと思うんですね。僕は読み比べてないんですけど、多分ここは、まさにチャーリー・カウフマンの脚色ってとこだと思うんですけど、ちょっとこれはどういう理屈なんだっていう展開になっていくんですね。だから、はっきり言って、ん？どういうこと？っていう理解ができないぐらいのことが起きていくっていうことですね。ここはやっぱり面白くて、僕この映画見た後に、久々に昔のチャーリー・カウフマンの作品、脚本の作品見たくなって、2002年のアダプテーションっていう映画を、僕多分公開当時以来、20年以上ぶりに見直したんですけど、やっぱこれもすごいクラクラする話なんですね。で、これはスパイク・ジョーンズっていう、マルコビッチの穴を監督した、監督の2作目で、マルコビッチの穴と同じく、チャーリー・カウフマンが脚本をやっていて、しかも、このアダプテーションっていう映画の主人公はチャーリー・カウフマン本人なんですね。演じてるのはニコラス・ケイジなんですけど、その脚本家のチャーリー・カウフマンが主人公で、マルコビッチの穴を脚本した後みたいな感じで、映画の中でだからマルコビッチの穴の撮影現場とかも出てくるんですね。で、で、アダプテーションってまあ脚色って意味が多分あるんで、ある本の原作本があって、それを、主人公のチャーリー・カウフマンが映画向けに脚色の仕事を任されるんですけど、どうにもうまく書けなくて、原作の本を書いてる作家、まあ、メリル・ストリープが演じてるんですけど、その作家のことを知りたくなってストーカーするっていう話になっていくんですけど、そこら辺のやっぱ、イデコ構造みたいな、これどっからそうだったのみたいなところとかが、やっぱり今見直してもクラクラするし、まさにこのオリオンと暗闇の後半の部分とかは、なんかやっぱりね、複雑さということでは子供向けでも同じようなことをこのチャーリー・カウフマンやっていて、だからその、アロカさんが言われた、子供向けアニメでも大人が見ても楽しめるって言ってる部分はやっぱりそういうところもあるし、やっぱね、この僕が期待したチャーリー・カウフマンが描くクラクラするような構造、展開が、このオリオンと暗闇という作品にもしっかりあるし、そこを楽しめるし、しかも、だからといって、大人しか楽しめないってことは全くなくて、本当に子供向けだし、子供も楽しめるってことをな作品に仕上がってると思うので、やっぱ期待通り、ある意味では期待以上のものが僕は見えたかなという感じがして、すごい楽しく見たなっていうところですね。はい、以上になります。
でも眠れるのは羨ましいですね。
ああ、僕ね、本当ね、眠れないって人の気持ちがわからないというか、
ちょっと昨日僕のところに眠れず来ましたよ。
本当ですか？
カープキャストって。 ていう僕が出てるね、はい、収録したんですけど、まあ、ゆうギャグ滑りましたね、昨日。ことごとく外す。いや、面白いと思ったとこまで外れてったので、ちょっとあまりにも悲しくて眠れなくてみたいなね。夜、ポッドキャスト撮ると、なんとかちょっと頭がさ、回って、回転がこう、休まらずに、ちょっとしばらく眠れないってことはね、よくありますけどね。ないんですか？
僕ね、多分今度はまあ、ラロッカさん撮り終わるじゃないですか。で、多分、まあ結構遅くなっちゃったりすると、歯磨けばもう寝れませんもんね。
それは羨ましいな。そっか。でもプラス30分か1時間かかるときある。ほんとよくありますよ。
あ、僕多分ね、1分持たないですよ、横になったら。
睡眠ばっかり来てるんですかね。
あ、そうなんですよ、きっと。うん。だから、ベッドに入るじゃないですか。で、あ、その手元に持ってたスマホを、その、枕元のところにその充電のケーブルが伸びてるから、これ、入れなきゃなって思ってる間に寝てる時ありますからね。
そうで寝ちゃっても、起きれる時はすぐ起きるんですか？
見れるときは、まあそうですね、朝は、うん、寝起きは悪いですけど、何段階かで、まあ30分ぐらいかけて起きる感じですけどね。
そうか、羨ましい。なかなかね、そうか、特になんかここ、まだ、ね、4、5年前はね、パッと眠れたんですけどね、ここ最近がね、ほんと眠れなくなっちゃって。なんかそんなのもね考えちゃいますよね、これ見ると。あいつ来やがったなってね、ほんとね。
あ、そうそう、そういうの面白いですよね。なんかね、自分が起きてることはこいつのせいだみたいな。
そう、さっき、静寂がカービィみたいになってね。
うん。
やってました。これ全然話決まりますけど。僕、マクドナルドでカービィのさ。
ああ、ハッピーセットね。
なんであんなに一気になくなっちゃいましたかね、と思って。
あれひどいですよね。
ね、あれこそ子供のためじゃないよね。
うん。だから、僕のは一個もゲットできなかったんですけど、
本当、
うん。うん。だから、まあ一週目は爆発的に売れて、次の2週目の金曜日で切り替わるじゃないですか。で、僕はだからもう、その切り替わる金曜日のお昼はもうマクドナルドに決めたって思ってて、マクドナルドに会社の昼時間に向かってたんですけど、今あれですよね、モバイルオーダーで、店舗に行く前に、オーダーが調べられるんですけど、ちょっとハッピーセットってやってみたら、もう、カービィは売り切れですって言ったから、もう、マクドナルドに行くのやめて、まあ、いつもの丸亀製麺に行きましたけど。
ああ、ほん特にもう2回目のあの三角のやつが欲しかったんですよね。
うん。
いや、まあでもまあ、僕が欲しいって言っちゃいかんね。だから、子供に全く行き渡ってないんだもんね。
そうね。
そういう意味では、これは本当子供から大人まで楽しめるから、この映画すごいわと。いやー、でも、そうですね。なんか、行っちゃいそうでね、怖いですよ、これ。先の話よね。
ああ、最後の方の展開、まあ、口で説明できますけど、理屈は説明できないっていう感じ。あ、
ね、
うん、
そもそもだから、これで言うと、光みたいなじゃん。サングラスかけて、光みたいなのと暗闇っていうのがまあ出てくるんだけど、あそこの関係もよく考えてよくわかんないですよね。
そうなんですよね。
ライブなのかな。そうそう。
光が出てきてね。うん、
まあでもそこのなかなか、その光と暗闇の距離感みたいなのもなかなか良くて、この話は。
うん。
うん。なんですけどね、その、すごく なんかこう、いろんなことに踏み込みすぎてなくて、なんとなく漠然とこっちに伝えてくるから、うん、ほんとさっきみたいにいろんなとことに思いが馳せられるみたいな、
うん、
作品だった。もっとでもいそうですけどね、だから静寂、睡眠、眠れず、不思議な雑音、甘い夢っていうのがいるんだけど、もっといそうですけどね。
夜ね、
うん。妖怪みたいのはやっぱ不思議な雑音に入ってくるのかな。
まあね、不思議な雑草、犬の鳴き声とかも全部あれに入るのかなみたいな感じです
よね。不思議じゃないけど。昨日でもそうだ。雨もすごかったんですよ。雨もすごくて。
ああ、雨ね、うん。
その音で眠れる時もあるんだけど、なんかそれが雑音に感じちゃう時もあったりとかね。全部だから心のも、本当にインサイドヘッドみたいなもんで、心の問題なんでしょうけどね、全部。ここに。
まあね、ちょっと睡眠に関してはね、本当、寝るの苦手な人とか、本当にいると思うんで、それは人それぞれだと思うので、こうしたらいいですよなんて僕は全く言えないので、ただ体質のものだと思うのでっていうところですね。
でも、ちょっと、なんか本当、明日早いのに、眠んなきゃいけないのに眠れないっていうだけで、うだうだしてるよりも、あいつ来たのかと思ったら、ちょっと気が楽になる気はしました。
なるほどね。まあ、そこら辺とかね、まあ、子供向けですけど、ちょっとそういう感覚、まあ、子供の頃の感覚じゃないけど、もう、大人になってもね、楽しめるものがあると思うんで、そこら辺も含めて、現象みたいな、果たしてどういうことなんだ、みたいなことがね、面白いなってところですよね。そうですね。僕はチャーリー・カウフマン目当てで見ましたけど、映画ファンの中で結構チャーリー・カウフマンの好きな人多いと思いますんで、アニメーションのね、子供向けアニメーションでもしっかりチャーリー・カウフマンしてますよってところも含めて、ちょっと、そこをいうのね、好きな人も見ていただければっていう作品ですね。そんなところですかね。
はい。
はい。というわけで、今回は、オリオンと暗闇の感想を話してみました。では、今回村六花さん、ここでマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
3月もネットフリックスの新作映画をお題に、みんなでネット上で、オンライン上で感想会をしましょうという会をやります。で、そのマンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS の3月のお題映画は、日本映画のパレードとなっております。昔の映画じゃなくて、新作、藤井道人監督の新作のパレードです。主演が長澤まさみ、坂口健太郎、あと横山流星とか森七菜とかが出ている作品です。で、これはもう配信されてまして、で、この MCTOS の日程は3月28日の木曜日の、日本時間の夜21時30分から、3月28日木曜日の日本時間夜21時1時30分からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい。たまにやってくる日本映画界っていうところですね、3月は。
した、これは。
去年も。去年の千尋さんも3月ぐらいでしたよね、確かね。
あ、そうですね。ちょうど、なんとなく同じような周期で来ますね。確かに。なんか、まあ、多いかな。この辺にガーンって来るの
どうなんだろうな。わかんないですね。ちょっとそこら辺はね。まあ、ちょっとね、普段と違う感想会になるかもしれないし。まあ、日本映画好きな人もね、いると思いますんで、
昔の別のパレードは結構賛否両論がね、ありました
、ね。ああ、ありましたね、昔の映画もね。
またそれとは全然違う話のようなので、まだ見てないのでね、なんとも言えないですけど、まあ、藤井道人さんといえば、ヤクザと家族、新聞記者と監督ですね。まあ、力のある監督なんじゃないかなと思うし。あと連打でアバランチっていうのも撮ってて、これですね。だから結構、そのネットフリックスのドラマ版の新聞記者でいろいろごたごたはあったけれども、まあどうなんですかね。まあ、今回は映画でどうなのかなっていうところもね、ちょっと見どころかなと思いますけどね。
なんかね。前回の マーシュリーシネマトーク OS アートのテープさんとラロッカさんのスペースをちょっと聞いてみたら、ラロッカさんは長澤まさみに苦言を呈すみたいなところがあったんで、
なんでこうみんなに聞かれる、特にトップクリエイターにいろいろ使われるのかなっていうのをちょっと知りたいっていうことですね。苦言ではないです。
果たしてね、あのパレードを見てそこのラロッカさんの感想でそこが解き明かされるのかとかも含めてね、ちょっとまあ推進は投稿 OS の感想もね、ちょっと楽しみなんで、あの果たしてね、ラロッカさんが映画と長澤まさみに対してどういうね、あの評価を下すのかちょっと楽しみにしたいなというところだと思いますので、気になる方はぜひ参加いただければというところだと思います。よろしくお願いします。はい。はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。